皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は私下村静子と
増敦子でお届けします。
はい、夏休みに入ってちょうど今ね、ラジオ体操に通っている子どもたちの声が聞こえる時期なんですけれども、はい、子どもたちというと環境市民では地蔵盆をエコにしようというね、呼びかけをしているんですが、もしね関心をお持ちの方いらっしゃいましたら環境市民までお問い合わせになってくださいね。ということでこの後も15分間よろしくお付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さて今日は環境教育に取り組む須作第四小学校の土隆一校長先生にお話を伺ってきました。
はいはい。
須作第四小学校では学校教育目標として生き方を学ぶ環境教育を推進されているとのことです。
うん、
それではインタビューをお聞きください。どうぞ。
はい、先週はですね、緑のカーテンの、取り組みをなさっているということでお話を伺ったんですが、今週は熱心にその環境教育というのを須作第四小学校では進められているということなので、一体どういうふうなことを進められているのかというのを伺っていきたいと思うんですね。で、校長先生がこの学校で考えて目指していらっしゃるその環境教育っていうのはどういうものなのかっていうところから教えていただけるでしょうか。
環境問題から、あるいは環境というものから生き方を学びたいなというふうに思っています。そして子どもたちも我々も含めてなんですけれども、学んでいきたいと思っています。例えばですね、生き方と申しましても人それぞれいろいろあるんですけれども、私がやはり大事にしているのは、一人一人が大切にされるそういう社会であってほしいと。人も大事にするし、そして自分も大事にするし、それを突き詰めて考えていくと、人間同士がお互いに大事にし合う、もっと視野を広く持てば、人間に関わる全てのものを大事にしていく必要があるのではないかなということに至りまして、
はい、
やはり、私たちが住んでいる地球規模でものを大事にしていく、それが最終的に自分自身が大事にされるということにつながるのかなというような、そんな思いを持ちまして、生き方を学ぶ環境教育ということで、そういうテーマを持って、実施しております。
いや、まさしくなんかよくね、環境活動をしている人たちが使う言葉で、Think Globally, Act Locally という言葉があるんですけれども、まさしく今先生がおっしゃった言葉が、その自分の足元をしっかり見つつ、それが地球とどんなふうに結びついているのかっていうね、想像発想しながら行動を起こしていくっていう、それと全くねつながったお話じゃないかなというふうに思ったんですけれども、こちらの学校ではじゃあ環境教育っていったときにどんなふうな、具体的な中身で進めておられるのかなというふうなところを教えていただけますでしょうか。
1、2年生については生活科を中心に、生活科という教科の中で勉強します。
はい、
3年生以上については総合的な学習の時間の、大半を、環境ということで、テーマを絞っています。
はい、
特に総合学習については3年生以上なんですが、3年生は主に昆虫のことですね。4年は、植物、5年エネルギー、そして6年生は集大成ですので、身近な環境であるとかそれについて、それぞれの子どもたちが探究活動をして、最終的に自分の行動化に結びつけていけるようにまとめていくんですけど、
すごいですね。
組織的なね、系統的な、計画をしております。
例えば、3年生の昆虫とかだというと、今はどんなことをされてるんでしょうか。
昆虫の中でもね、 ホタルということに今注目をしているんですけれども、はい、子供たちが、毎月神谷川という川を掃除しています、
はい、
それは土曜日に約100名ぐらいの子供が集まって、頑張って掃除しているんですが、その神谷川に何としてでもホタルを呼び戻せないかなっていう、そんな子供の願いがありまして、
はい、
できれば、学校にもホタルが飛んでこないかなと、
うん、
まあ、そういうことでね、じゃあホタルの生態がどうであるのか、性質がどうであるかという勉強を、まずそのホタルの基礎基本を勉強してから、少しずつその環境に、迫っていきたいな、うまくいけば学校もそのように回収して いけたらいいなというふうに思っていますね。
はい、確かにそのね、ホタルがいればいいなって、じゃあホタルをどっかから取ってきて学校に話そうっていうだけではホタルが住めるような学校にはならないわけ で、じゃあホタルってどういうところに住んで、どういうふうな環境だったらばそのまま住み続けられるのかっていう、そういう生態もちゃんと自分たちで勉強した上でその環境を作っていこうと。
そうですね、
はあ、い、面白いですね。4年生の場合は植物とおっしゃった、はい、
で、そうです
、先週伺った、まあ、緑のカーテンみたいなのを通じてと、うん、はい、いうことだったんですよね、はい、そういうふうにやっぱり学年ごとにこういうことも環境としっかりつながってるんだよっていうのが分かるような、こう系統立てた教育関係になってるっていうのはいいですね。
そうですね、はい、特にね、理科との関連性を持たせた、はい、教材なんですけれども、3年生では、理科で昆虫について勉強するし、それの発展的な扱いとして総合的な学習時間で、その環境の中で、昆虫、ホタルもそうなんですけどね、扱っていくという、4年生にしても実のなる木であるとか、ヘチマとかウリ科の植物についての学習を理科でしますから、でその発展的な、流れで、勉強をしています。
5年生はエネルギーですよね。
はい、そうですね、エネルギーにつきましてはね、特に水とか風とか光、熱というものが、これも本当に私たちの身の回りの自然といえば自然ですね、
はい、
でそのそれがどのように私たちの生活に、いろんな恵みをもたらしてくれるのかっていう体験、体感から入っていきたいなと考えています。そしてそれをうまく活用できるようにしていくことが、これからの生活に結びつくのではないかなと、そんな思いでおります。
確かにそうですよね、山の中に行って自然体験して、それで終わりではなくて、そういうことが自分の暮らしとどうつながっているのかっていうことをやっぱり知ってもらわないといけないし、行動に移してもらわないといけないということなんですね。なるほどね。なんかこちらの学校ではエコ回収もされるということで、皆さんも PTA の方も保護者の方もそうだし、専門家の方交えて地域の方とか、あるいは先生方で一生懸命今研究会みたいなのも作られているそうですね。
そうですね、
はい、
環境省とそして教育委員会とに大きな支援をいただいておりまして、たまたまこう昨年度選んでいただきました。そして3年計画で、昨年度1年目については建築の勉強会、そして環境教育の勉強会を積み上げてきました。2年目の今年度はいよいよ設計に入るわけです。はい、
それを聞いてちょっとこの学校がどんな風に変わっていくのか、また変わっていく途中にもぜひ校長先生にご出演いただいて、今こんな感じになってますっていうのをですね、教えていただけたらとても嬉しく思います。はい、今日は忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朱雀第四小学校の校長先生土井隆一先生にねお話を伺いましたが、とっても自然がたくさんある小学校で、あ、こういうところで学べると楽しいだろうなっていうのをね感じました、はい、ビオトープなんかも校長先生自らね案内をしてくださいました。以上、朱雀第四小学校の環境教育についての話題でした。では一曲お聴きいただきましょう。沢智恵さんで不思議。